ひばりクラブまた落語会の方、こんにちは、武田邦彦です。日本の3番ですね。もうやっぱり我々の次世代の人にですね、本当にわざと異なった情報を提供して日本をダメにする。まあ、これ実は国ばかりじゃなくて、もう少し私コメントする人であと一人ね、少し遠慮してもらおうと思ってる人がいます。っていうのは、この前のコメントで全く私が言ってないことを、私がこう言ってるっていうふうに書いてましたね。だそういう、まあ多分、伝聞か、なんか朝日新聞か、なんか別のところが言ったことをそのまま言ってるのかもしれませんけど、そういう嘘をつく人は、やっぱり良くないですよ。で、この場合もそうなんですけど、これはまあ私のことなんですが、日本についてもね、もう非常にこう文化人とか、人をこう悪く言って嘘でもいいっていうふうになるんでしょうね。やっぱり人が憎らしくなったり、日本が憎らしくなったりすると、嘘言ってもいいということになるんでしょうね。今日は世界を解放した日本。つまりこの前の大東亜戦争を言ってるんですけども、大東亜戦争は悪いと言っている、生徒に教えている高校の先生が本当に多いんですよ。で、この前も私ね、ちょっとその先生が言っておられることをそのまま聞いたらね、日本はこの前の戦争で、その時はもちろん太平洋戦争って言ってましたね。太平洋戦争っていうのは、日本が大東亜戦争って名前つけたのに対して、アメリカが、いや、大東亜戦争って言っちゃいけないと。太平洋戦争って言え、つって変えたものですから、もう戦争が終わって70年経ってますので、高校の先生はやっぱりね、太平洋戦争と呼ぶべきか、大東亜戦争と呼ぶべきかってのをちゃんと考えて発言してほしいんですが、まあそういう先生は全部アメリカ敵国に習います。敵国ってのはすべて日本をダメにするように頑張るわけですか。当たり前ですけどね、敵国が敵国に味方するなんてことは論理的にありません。実は太平洋戦争っていうのは、どういう戦争だったかっていうと、ここに図を2つ出しましたが、大東亜戦争が起こる前はですね、この右下の図で赤く塗った白人の国がですね、世界のほとんどの有色人種の国、もしくはロシアでは、東の方はアジア民族とかトルコ民族住んでましたからね。そういうところを、まあ、植民地、もしくは自分の国にしていた時代なんですよ。それで、その時に真なる意味で独立をしてたのは日本だけなんです。こういうふうに言うとまたね、変なのが出てくるんですよ。エチオピアが独立してるじゃないか。これは疫病がね、非常に強くて、ヨーロッパ人がエチオピアに入ると、疫病にかかってしまうんで、入るの嫌がったっていうのがありますね。それからあとはシャム、今のタイですけど、これはですね、西にイギリス、東にフランスが植民地を作りましたんで、その干渉地帯として残っておりました。それから中国なんですが、これ難しいんですが、中国の北方はロシアに、南方はフランスとイギリスに占領されて、まあ実質的に、この当時ですね、まあ、日清戦争に負けた後の清というのは、まあ北京に何か起これば、むしろ清国政府はどうにもできなくて、まあ9カ国、欧米と日本が中心となった9カ国が軍隊を入れて清を守るっていう状態でしたから、もうこれ独立国ではちょっと言えないわけですね。その後、中国は、白い中国と言われました。なぜかって言ったら、常に白人側に協力する。それでアジアの国を圧迫するってことしましたからね。今でもそうですね。中国はチベットとかウイグルを占領してるし、ベトナムには3回か2回か侵攻しましたね。周辺国を今はフィリピンと、南シナ海の件で争ってますけど、常に中国はアジアの盟主と言いながらアジアの国をいじめて白人とうまくやるっていうね。まあ損得感情で動いておりますからね。まあそういう世界情勢だった。ですから最後の独立国、日本を滅ぼそうというのが白人の最後の願いでしたね。それを白人が失敗しました。ですね、皆さん全然もしかしたら知らないかもしれませんが、アメリカはですね、大体1900年、 もう計画の始めの方は1890年代から始めてるんですが、まあ、具体的な形を表したのは1900年頃からですね、実はアメリカにはオレンジ計画ってのがあったんですよ。オレンジ計画とは何かあったらですね、日本を攻めて取る方法ですよ。日本を攻めて取る方法がなかなか難しかったんですね。やっぱりそれまではですね、その前は1900年にスペインと戦争して、それ太平洋とフィリピンを取りました。それからハワイはまあ、大きな国じゃなかったんで、アメリカの軍艦2隻を派遣してハワイを取りました。太平洋は全部取ったんですが、日本っていうまあかなり強力な国がありますんでね。しかも有色人種で唯一独立してる国ですから、それはやっぱりなかなかアメリカも大変で、戦争が1945年ですから、45年前から計画を作って練り始めたんですね。で、オレンジ計画自身は、まあ主に軍隊の作戦の計画なんです。ですからこれに裏付けのですね、政治的な計画っていうのがもう一個あるわけですね。で、軍隊の方はどっから日本を攻めていくかとか。とにかく日本を攻める理由がないんですよ、アメリカとしては。ないに決まってますよね。だって日本はアメリカに対して何にも害も及ぼしてないし、攻めようともしてないんですからね。で、イギリスはシンガポールを中心としてアジアを占領しておりましたし、それからオランダはインドネシアを中心にして植民地を作っておりましたね。だからこのアメリカはまず同盟国としてはイギリスとオランダ、それから白い中国、中国は常に白人側ですからね、これと連携しようっていう基本計画があり、これ4国の日本封鎖同盟なんですね。まあこれをまず考えて、それからオレンジ計画でどこから攻めていくか。例えばこれは細かい軍事的なことですね。例えば太平洋の島々を日本がどのように取っていくだろうか。それについて対して潜水艦とかそれをどう使うのか。空母をどう使うのか。っていうようなことをですね。まあ海洋戦になりますからね。その海の戦いをどういうふうにやるかっていうことを詳細に検討しております。日本の方は2つありましたね。日本海軍の方がアメリカと海の方でどう戦うか。それから、陸地の方は、ロシアと、それから中国と、イギリスですね。それとどう戦うかっていうのを作戦を練ってたわけですね。まあ、日本も、特別にアメリカを攻めようとか、イギリスを攻めようという気持ちはありませんでした。なんでかって言ったら、そんなに余裕がありません。何しろ、この地図でわかりますように、世界中が、白人の占領地だったわけですよ。これをね、最近の高等学校の先生、ほんと立ち悪い。僕はこの前聞いてましたらね、日本はインドネシアを侵略したとかね、マレーシアを侵略した。それからミャンマー、昔で言えばビルマを侵略した。こういうふうに生徒に教えてるんですよ。その頃はインドネシアっていう国も、フィリピンっていう国も、それからマレーシアっていう国もないんですよ。全部ないんです。この地図見たらわかりますように、インドネシアっていう国はオランダなんですよ。それからフィリピンっていう国はアメリカなんですよ。主権がないんですからね。有色人種に主権がなかったわけですよ。だから正しく言うには、日本は、オランダ領インドネシアを攻めた。それからイギリス領マレーシアを攻めた。アメリカ領フィリピンを攻めたと。こう言わなきゃいけないですね。フィリピンはもっとひどくて、もともとフィリピンっていう名前自身がフィリピンの国名じゃないんですよ。スペインがフィリピンを植民地にした時に、その時のスペインの国王であったフェリペ、確かフェリペ2世の名前を取ってフィリピンなんですから。もう本当にかわいそうなんですよ。ね。まあ、でもちろんね、日本の軍部にも多少の行き過ぎとかそんなのあります。だから、もうそういう人たちってね、なんとかして日本の欠点を探ろうと思ってますからね。だけど対極的に見れば、当たり前ですけど、日本はアメリカを攻める意図は全くないし、それからそんな余裕がなかったんで、本当はアジアの国かわいそうだなと日本は思ってたんですよ。だから大東亜戦争。つまり、東亜は東亜で独立しようと。これはですね、明治19年に、大鳥圭介っていう人がですね、学士会館で演説してますよ。非常にアジアは残念だ。白人は確かその時、ちょっと数字がね、演説原稿ありますから、それ今でもネットで見れますけど、確かその時はヨーロッパがですね、何千万か1億かなんか人数がそのぐらいだ、人口が。 アジアは確か6億って書いてあったような気がしますよ。もう随分昔に僕も40年ぐらい前に読んだんで、ちょっと数は、まあいずれにしてもですね、アジア民族はヨーロッパ民族の数倍の人口があるのに、今はみんな植民地になってしまって占領されて、どんどん殺されたり、それから植民地で仕事したやつはもうどんどん本国に取られてしまってるわけですから。これが非常に残念だ。日本はこういうふうになっちゃいけないし、アジアも助けなきゃいけないから、それにはやっぱり学問を一生懸命やってね、そしてなんとかアジアの国が、アジアの国としてやっぱり栄えるようにしたいっていう演説が、明治確か19年に大鳥圭介の演説ですよ。僕はこれを読んでね、本当にそうだと思いました。日本を避難してる人とか、今高等学校で、日本がどっかを侵略したなんて生徒に教えてる人はね、ぜひ大鳥圭介の演説読んでくださいよ。心打たれますよ。ね。自分の国、日本国も守りたい。だけどもやはりアジアが、日本以外のアジアの諸国が、白人の技術、大砲とかね、軍艦とかそういう技術に負けるだけで、全部占領されてる。こんな不当なことはないんじゃないか。これを頑張るにはつって、これが東大設立の元の一つになったんですね。今はもう東大ダメになりましたけど、当時はやっぱり東大を作って、そのせいで例えば日露戦争の時には、東京大学の下瀬っていう人が、下瀬火薬を作り、陸軍少将だった伊集院という人が伊集院新艦を作り、これで日本海海戦を勝利する元になりましたね。この頃はもう、戦争するっていうのはいいこととか悪いこととかそんなことじゃないんですよ。何しろ攻めてきますからね。ロシアだってそうですよ。日露戦争の時に向こうのロシアのトップはニコライ2世、ロマノフ王朝のニコライ2世だったんですけども、彼はですね、どう言ったかって言ったら、ドイツの皇帝がね、ロマノフ王朝のニコライ2世に対して、あなたね、そんなに日本をいじめたらね、日本も爆発して戦争になるかもしれないよってこう、言ってるんですよ。これ記録に残ってますね。そしたら、ロマノフ2世はどう言ったかって。いやいや、俺たちの軍隊から見たらね、日本の軍隊なんてもう子供みたいなもんだから、絶対に日本の方から戦争仕掛けないよって言ったんです。これでもうやりたい放題やってきたんで、日本が仕方なく攻撃を始めましたね。そうしないと、もうどうにもなりませんから。大体、まあ、ロシアとの軍事力の差っていうのは、陸軍とかなんとかって、一応それ、比較しなきゃなんないんですけど、大体は3倍ぐらいだったんですね。まあ陸軍はもっと差が開いてましたけど、まあ陸軍は向こうからね、ロシアの方、モスクワの方から来るのが大変ですから、まあそういうのを全部入れると、海軍、陸軍ともに日本の3倍ぐらいっていうのがまあ妥当ですよね。だからもう到底勝てない。大体軍事力っていうのは数の事情なんですよ。勝敗はね。ですから3対1、ロシアが3で日本が1っていうことは、戦争したら9対1になるんですよ。事情だから。3×3 ですからね。そういう状態だったんです。それを完全と日本は立ち上がって勝ったんです。今度、アメリカの場合はね、オレンジ計画を1900年ぐらいから立てるとともに、日本と友好関係を結んだんですよ。将来、日本と戦うことを前提に友好関係を結んだんですよ。これがね、日本人がちょっとアホなとこなんですよ。よく考えろって言うんです。敵は我々を油断させて、頃合いを見計らってバッと来るんですから。それで何をしたかっていうと、日本に石油と鉄鉱石をじゃんじゃん売ったんですよ。アメリカは石油はいくらでも取れましたね。スタンダードオイルがあるぐらいですから。鉄鋼も取れたんですよ。で、日本は鉄も石油も全然取れないでしょ。これはいいってわけですよ。それで日本が、鉄も鉄鋼もだいたい 75%。日本の消費量の 75% アメリカから買ってたんですよ。全く信用してたんですよ。全く信用してたら、アメリカの計画は最初からこうですね。軍事計画をオレンジ計画で立て、国際的にはイギリスとオランダと中国を仲間に入れ、最後の手段として、友好関係にあったからこそ輸出してた、鉄鋼と石油をやめると。日本に送るのをやめると。そしたらもう日本はどうにもなんない。つまり、アメリカが日本に対して攻めてきそうであれば、日本だってインドネシアでもいろいろ石油あるし、ね、鉄鋼石だってもいろんなとこからオーストラリア買えるわけだから。だけどそういうことしなかった。なんでかって、アメリカを信用してたんですよ。これがアホだったんですよ。 日本がアホだったって言ったら人が良かったってことであって、まさかアメリカが日本を取りに来るなんて思ってないですよ。戦争するなんて。ところが突然、まあ、ロシアと似てますね。突然ロシアは軍隊で押してきたんですよ。したら日本は大和魂があるからこの野郎って戦った日露戦争で勝った。だけどアメリカはもうちょっと高級なんです。ロシア人よりかズルが高級なんです。騙しがね。そして安心してください。私たち友好国だからつって。日本はもう悠々とアメリカから買えるからって石油と鉄鉱石を 75%、4分の3も買ってたらね、それ止められたらもう日本終わりですよ。全部終わり。だって船も動かないしね、鉄道も動かないし、そう。しかもビルも作れないしね、もちろん兵器なんか全部作れないし、飛行機動かないしと。どうにもなりませんよ。それをやったんですよ。そしたら、当然、旧祖帰って猫をはむじゃないけど、じゃあもうこれ、インドネシアに行って石油を取ってこないとどうにもなんないですよ。他全部この地図で見てますように、全部植民地ですからね、どうにもなんないんですよ。それで戦争に至りました。もう簡単でしょ割合と。アメリカの騙しですから。ところがね、その時にやっぱりアジア人は違うこと考えてたんですよ。インドのネール首相なんかもそうだし、他の人がみんなそうですよ。記録もいっぱい残ってますよ。いや、他のアジアの国はね、日本を本当に感謝してるんです。僕はもう随分アジアの国に行きましたけどね、本当にみんな日本人だっつって僕を歓迎してくれましたよ。なんでかったら、日本人が310万人も亡くなったんです。命を落とした。それは残念だけど、そのおかげで、1950年代にはアジアの国がほとんど独立し、1960年代にはアフリカの国が独立を開始し、現在の世界地図がここに貼ってありますけど、こういう世界地図に誰がしたのか。日本人なんですよ。これはもう本当にね、外国行くとよくわかります。誰でもが日本人を尊敬してます。白人は複雑ですよ。自分たちがやられたからね、もちろん日本負けてないですよ。これ負けてないってことはよく言えるんですけどね。日本のおかげで、ヨーロッパ全部植民地を放棄せざるを得なくなっちゃった。弱っちゃったんですよ。戦えないんですよ。ね。だからね、日本っていうのは本当に素晴らしいですよ。これ1000年ぐらい経ったらね、歴史全部違って言いますよ。400年かけて、白人が有色人種の国を全部植民地自分の国にしちゃった。これで殺したり、いじめたりしてね。そして、そこの人が働いたやつを全部分取った。分取るために植民地にしてるんですか。それを日本が戦ったことによって、全部覆した。それで世界は独立国になった。というふうに書いてくれるでしょうね。僕はね、北海道旭川にあった第7師団がね、ガダルカナルっていうオーストラリアのちょっと北にある南方のところに派遣されて全滅しましたけどね。その時の僕ね、兵士のいろんなものを読んだ時にですね、彼らはそれが分かってるなと思いましたね。自分たちは死地に向かう。死ぬところに向かう。しかしこれは日本を守るとともに、全アジアの同胞を守ることになる。ということがかなりの兵士に分かってましたね。で、自分たちはあそこで玉砕、つまり全滅ができたんですよ。本当に立派ですね。約3万人がガダルカナルの戦闘で死にましたけどね。ですけど、一騎っていうのかな、一僕っていうのか、支隊長がいましてね。それとともに全滅いたしますが、私は歴史というのはね、正直だと思います。日本人が自分の身を捨てて、ね、世界の人たちを助けたと。いうことは非常に明確です。そして日本の先生が何とかしてアメリカの策謀に気がついて物事を合理的に考えるってことですよ。アメリカは全然日本がアメリカに何にも牙向いてないのになんで日本を攻めたのか。なんでハワイに軍隊の半分しか置いてないで攻めさせてね、これいつものアメリカの手段ですけど、日本との戦争をしたのか。これやっぱり高校の先生になるぐらいなら正義感を持ってほしいと私は思いますね。だけどこの最初に話したみたいにこのブログでもね、何にも本読まなくてただただなんか人の悪口言うっていうのがいますからね。まあそういう人は高校の先生にはなってほしくないですね。っていうことです。